クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM、 オーガナイザーは T ちくばです。 CEOFM 第328回です。アイスブレイクなんですけど、前々職の同窓生が集まってのですね、オンライン忘年会がありまして、参加をしてきました。Zoom でつなげるやつで1時間でやるっていうことだったんですけれども、20人ぐらい集まってですね、枠にやっぱり収まらなくて1時間半ぐらいの忘年会となったという感じです。PR 会社なんで、幹事の方のですね、企画力がすごい素晴らしくてですね、非常に飽きない会になったんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、やはりオンラインイベントってちょっと事前の準備がですね、リアルイベントとは違うので、それはそれで大変なんじゃないかなっていうのを運営している姿を見て思ったっていう感じで、本当お疲れ様でしたと言いたいなというふうに思います。本日の配信テーマなんですけど、苦手な人が教えてくれた価値観という話をしたいと思います。私自身原体験リストみたいなものがあってですね、自分が過去に経験したものをリストアップしているリストがあるんですけれども、それを見返していて感じたことなんですけれども、実は苦手な人からですね、自分が受けた影響って少なくないなっていうふうに思っていて、ある意味成長のきっかけを与えてくれる存在だったんじゃないかというふうに思ったんで、今日はその話をしたいなっていうふうに思います。苦手だった人のですね、事例をですね、6つ紹介するんですけれども、一つはですね、高校生の時の同級生ですね。その彼はですね、陰口が非常に多い感じだったんですよね。本人がいないところで大勢の前であいつは何々だっていうことを言ってですね、まあネタにしてるのかもしれないんですけども、まあ悪口を言うというような感じで、まあ、私自身はその姿を見てですね、影響力が大きい人だったんで、それやったらダメでしょっていうふうにちょっと憤慨してたというような感じです。二つ目なんですけど、新卒で入社した会社の上司がいます。これはたびたびこのポッドキャストでも紹介してるんですけれども、その上司の口癖はですね、お前辞めろとか、お前はそんなに偉いのかとか、帰れとかですね、お前の給料誰が払ってるんだっていうことを言われて、私自身はですね、その言葉ですごい傷ついていたんですけれども、自分が必要とされてないのに無理に付き合う必要はないっていうふうにちょっと諦めに似た感情があったというような感じです。三つ目なんですけど、駆け出しエンジニアの時の先輩がいます。その先輩はですね、いつも愚痴言ってるんですよね。で、なんかただの愚痴だったらいいんですけど、ポジティブに改善しようとしないでですね、その改善自体はもう諦めている感じで、投げやりな感じだったのがずっと気になってたんですよね。で、私自身はその先輩と飲みながら、なんとかその先輩が前向きにならないかなと思ってですね、一生懸命こういう考え方もありますよねとか言って言葉を投げかけていたんですけれども、その先輩ちょっと天の弱なところもあってですね、逆効果だったんですよね。私が前向きな言葉を言うと、どんどんその先輩は後ろ向きな言葉を吐き続けるみたいな感じだったんで、どうしたもんかなっていうふうに悩んでいたのを当時のことを振り返って思い出します。4つ目なんですけど、常駐先のマネージャーがいます。その彼はですね、ウォーターフォールの番人みたいな人だったんですよね。まあ、仕事の進め方に対して非常に小言が多い人で、まあ、いわゆるマイクロマネジメントタイプの人で、いきなりちょっとちくばさんいいですかって言って声かけてきてですね、あの件はどうなったんですか、あの仕事の進め方はどうなんですか、誰に声かけたんですかとか言ってすごい詰められるというような感じで、そのコミュニケーションの仕方にちょっとヘキヘキしてた感じだったんですけれども、私自身はですね、その彼にやっぱ臨機応変っていう言葉知ってるみたいな感覚があって、もうちょっとまあルールに従うのはいいんですけど、まあ柔軟にやるっていうこともまた必要なんじゃないのとか、人の気持ちに配慮するっていうのが大事なんじゃないのみたいなことを思ってちょっと怒ってたって感じですね。5つ目なんですけど、EM になりたての頃の同僚がいます。彼は非エンジニアだったんですけれども、その彼とですね、休憩時間に雑談してたらですね、自分の上司は上り竜だからついていけばいい思いにありつけるみたいなことを彼が口走ったんですよね。で、その言葉を聞いてちょっとんって思って、まあ、それ以来その彼の行動がなんか他力本願っぽい印象を受けるようになってしまってですね、ちょっと嫌な思いになったなっていうことを思い出します。6つ目なんですけど、転職したての頃の同僚がいます。彼は技術力のあるエンジニアで、非常に複雑な問題とかをですね、技術で解決するみたいなところが得意だった方なんですけれども、 ちょっとメンタルを病みがちで、そこから筋体が悪くなってですね、無断欠勤しまくる人だったんですよね。で、私はそれを見て、いや、さすがに社会人たるもの連絡がないのは基本ダメでしょっていうのを思ってて、ちょっと憤慨してたというようなところがあります。まあ、こういう事例を通してですね、私自身が自分の中で大切にしている価値観みたいなものがあるなと思って、それが結構抽出されるんですよね。例えばですね、大勢の前で人に対して指摘しない方がいいとかですね、必要とされている場所で活躍したいとか、理想と現実のギャップに負けないで理想を追い求めていきたいとか、ルールはできるだけ少なくて機動的に動けるようにしたいとか、人についていくよりも自分の進む道は自分で切り開きたいとかですね、連絡はできるだけこまめに取るとか、そんな感じの価値観ですね。一方でですね、裏返しの価値観もまたあったりするんですよね。で、それをですね、自分に取り込んだようなものもあったりして、それが3つぐらい抽出されるかなと思うんですけれども、一つは諦めも肝心っていうことですね。合わないところで頑張っても時間の浪費になると思うので、そういった無駄を省く方がいいだろうなっていうことで、まあ、決断して、自分の居場所を変えるっていうことも時には必要だっていうことを学んだって感じです。二つ目は最低限のルールっていうのは最大の効果を生むことが往々にしてあるということですね。このポッドキャストのテーマでクリエイティブが輝くっていうことを言ってますけど、そのクリエイティブが輝けるような仕組みみたいなものって必ずあるかなというふうに思っています。三つ目なんですけど、やりたいことがある人を応援するっていうことですね。まあ、自分が切り開くんだっていう思いが私自身には結構強かったところもあるんですけれども、逆にそのやりたいという意思を持っている人をですね、応援してくれる存在がいるからこそ成り立つみたいなところもあったりするんで、いわゆるフォロワータイプの人っていう、そういう生き方とか価値観みたいなものもですね、またありがたい存在だなっていうふうに思えるようになった感じです。やはり苦手だなと感じる人っていうのは自分のその価値観に対してバッティングするっていうところでイラッとするっていうところがあると思うんですけれども、まあ、逆にその人がいるからこそですね、自分が大切にしている価値観があぶり出されるという側面があって、かつ、その自分が大事にしている価値観から、まあ、逆説的にですね、その相手の人が大事にしている価値観みたいなものも認識できるようになって認められるようになるというプロセスを経るという感じで、まあ、ある意味これが人としての成長なのかもしれないなっていうふうに思った次第です。第328回の配信は以上です。
ご意見ご感想などあればツイッターアカウント T ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。